こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ジョセフ・ヒース啓蒙思想2ゼロ新版政治経済生活を正規に戻すためには、認知科学、政治哲学、社会批評を横断しながら、現代社会で理性的な判断がなぜ損なわれやすいのかを検討するノンフィクションである。現地は2014年間、国分け新版は2022年に早川文庫 NF から刊行された。今日の対立を単純な右派左派の対立としてではなく、根拠を吟味する熟慮と直感感情真実らしさへの依存との衝突として捉える。本書の目的は、理性を万能な個人能力として称賛することではない。むしろ人間の認知的な弱さを前提に、制度、習慣、専門知、熟議といった外部の支えによって社会的に合理性を機能させる道筋を示すことにある。 SNS、陰謀論、消費文化、反体制的な価値観までを視野に収めつつ、急進的な正しさよりも遅くても検証可能な改善を擁護する点が本書の特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、正気狂気という軸で捉え直すポスト真実の政治文化。本書、政治的対立を右派と左派のイデオロギー差だけで説明する見方に疑問を投げかける。ヒースが問題にするのは、事実の検証や反証可能性よりも受け手の直感にもっともらしく響く主張が優位になる政治文化である。陰謀論、扇動的な広告、短い刺激的メッセージが同じ環境で増幅されると、発言内容の真偽よりも怒り、不安、帰属意識を喚起する力が判断を左右しやすい。 SNS はこの傾向を可視化した代表例として扱われるが、問題は単に媒体の存在ではない。即時の反応、対立の演出、注目の競争を報いる環境そのものが熟慮を不利にする点にある。したがって、著者の言う正気とは、特定の政治的結論ではなく、根拠を比べ誤りを訂正し、複雑な問題に単純な物語だけで答えない態度を指す。この枠組みは、相手を病理化するためではなく、どの陣営も陥りうる認知的、制度的な失敗を点検するための基準として読む必要がある。次に、直感の限界を認め、遅い理性を社会的に支える認知観、ヒースの議論の基盤には、人間の思考が迅速な直感と、時間と努力を要する熟慮の双方からなるという認知科学的な理解がある。直感は日常の判断を素早く処理するために不可欠だが、複雑な因果関係、統計的な問題、長期的な政策効果を扱う際には誤った近道になりうる。他方で、著者は理性を無限に強い能力としては描かない。注意力、記憶、時間はいずれも限られ、個人が常に慎重な検証を続けることは不可能である。このため本書は、もっと賢く考えようという精神論ではなく、紙と筆記具、ルール、専門的分業、組織で手続きのような外的な足場に注目する。人間の脳そのものを作り変えられなくても、判断の誤りを見つけやすい環境は設計できるという発想である。理性とは、孤立した個人の頭脳に完結するものではなく、知識を蓄積し、批判を受け、修正を可能にする社会的な仕組みの中で発揮される。本書の2.0は、この現実的な人間観から啓蒙を更新しようとする呼称である。さらに、啓蒙思想1.0の個人主義を超え、制度と認知的分業を重視する。本書は、啓蒙思想を退けるのではなく、その初期モデルが抱えた限界を修正しようとする。啓蒙思想1.0は、偏見や権威から個人を解放し、自律的に考える市民を重視した。しかし、ヒースによれば、現代社会の複雑さは、各人が独力で十分な情報を集め、合理的結論に到達するという期待を成り立ちにくくしている。医療、経済、環境、行政の問題では、専門知識と役割分担への適切な信頼が欠かせない。ここでいう信頼は、専門家を無批判に崇拝することではない。公開された根拠、相互批判、訂正の手続き、制度的な説明責任を通じて知識を検証可能に保つ関係である。著者は、保守主義が評価してきた慣行や制度の価値にも目を向ける。長く存続してきたルールには、個人には見えにくい試行錯誤の知恵が埋め込まれている場合があるからだ。もちろん、既存制度をそのまま正当化する議論ではない。不完全な制度を破壊か放置かの二択にせず、機能を理解して修繕する。その是心的な姿勢が、個人主義的啓蒙からの重要な転換となる。そして、スローポリティクス、即効性より熟議と修繕を選ぶ政治論。ヒースが政治に提示する処方箋は、スローポリティクスである。理性は時間を要するため、民主的な意思決定の質を高めるには、拙速な判断を避け、異なる利害と専門知を調整する熟議の過程が必要になる。進歩的な社会変革は、多くの場合、制度設計、財源、実施能力、副作用への対応を伴う。そのため、分かりやすい敵を設定し、即時の解放を約束する運動より、妥協、信頼、協働を必要とする政治の方が難しく見えやすい。本書は、この困難を、政治が失敗している証拠ではなく、複雑な社会を扱う際の条件として捉える。 重要なのは政治を個人の抹消性や感情表明の舞台に縮小しないことだ。集合的な問題には集合的な意思決定とその結果に責任を負う制度が必要である。ここでの遅さは現状維持の口実ではない。性急な刷新が既存の調整機能を壊すリスクを見据えながら、検証修正合意形成を組み込んで改善を積み重ねる方法である。民主主義の価値を熱狂ではなく判断の質から再評価する提案と言える。最後にカウンターカルチャーと消費主義の結びつきを問い直す。ヒースは免著反逆の神話とも連続する問題意識から反体制個性既成秩序への抵抗を無条件に進歩的とみなす文化を批判的に検討する。ここでの焦点はカウンターカルチャーの成果を一括して否定することではない。抑圧的な規範への異議申し立てが持った意義を認めつつ、人と違うことやルールを破ることを価値の中心に置く態度が消費市場の最下競争と容易に結びつくという逆説を示す。市場は個性や反抗の表現を商品として取り込み得るため、象徴的な反逆が社会構造の改善に直結するとは限らない。さらに共有ルールへの不信が強まりすぎれば、共同を通じて公共的課題を解く能力まで弱まる。本書が問うのは自分らしさを大切にすることと公共的な制度に参加することを。なぜ対立させなければならないのかという点である。自由を単なる制約からの離脱として理解するよりも、他者と共存し予測可能に協力できる条件として捉え直す。文化批評を政治経済生活の制度論へ接続していることがこの論点の特徴である。結論として、本書はSNS 上の分断、陰謀論、扇動的な政治言説、専門知への不信に違和感を抱きながらも、単純な悲観やもっと各自が賢くなればよいという結論に満足できない読者に向く。政治思想や認知科学の入門としてだけでなく、組織運営、公共政策、メディア環境、消費文化を考える際の資格も与える。得られる実践的な利点は、直感を消去しようとするのでなく、重要な判断ほど時間、記録、他者の批判、専門的分業を必要とすると理解できる点にある。個人の注意力や善意に過大な負担をかけず、判断を支える環境と制度に目を向ける契機となるだろう。同種の啓蒙用語論と比べた際の特色は、理性を抽象的に冷散しないことにある。ヒースは、人間の認知的制約を正面から認め、保守主義が重視してきた慣行や制度の知恵も参照しつつ、是心的な改善を構想する。また、反体制文化や個性化が消費主義と結びつく可能性まで扱うため、政治批評にとどまらない、理性直感。個人社会、公私という対立を固定せず、それらを接続する条件を問う点で、現代の正しさをめぐる議論に持続的な検討材料を提供する一冊である。ご支援いただける場合は、ジョセフ・ヒース。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。